はい。
まあ、イラつくってほどでもないんです
けど。またやん。
はい。そのシリーズ。
そのシリーズね。もう、藤原の物申すコーナー。
物申すコーナー、うん。
あるぞ、いっぱい。
最近、道をよく聞かれるんですよ。
うん。
今日も何やったら来るとき聞かれたんですよ。
うん、うん。
三宮駅近辺で。
うん。
このお店どこですかみたいな。
うん。
はい。ただ、最近の人、大体みんな、スマホ持っとるんですよ。スマホ片手にそれ聞いてくるんですよ。
ああ、まあそうや。だから、調べた上でわからないってことでしょ？
でも、これ、まあ、ちょっと今地図見せてもらっていいですか？目的地って言ったら、うんうん、一本筋向こうなんですよ。
うんうんうん。
見りゃわかるやん。
まあまあな。だから、もう、わかってないやん。今がどこなんか。その一本、例えば東の筋っていうので、どっちが東かわからへんの、
は
い、多分。
歩きよったらなんか、右左はわかるじゃないですか。こっちに進んでいってるってことは、この筋の右とか。
まあ
ね。
まあわかるよ。左とか。まあそう、わかる。
はい。まあ別にいいんですけど、あ、一本筋向こうですっていうぐらいだから。
うんうん。
お前その意味はって思っちゃうんですよね。
まあ地図が読まれへん人ってのはやっぱいるからね。
まあね。方向音痴の人がいっぱいいますもんね。
うん。
うん。
俺、方向音痴やけど、ね、Google のアプリ、あれじゃないですか。あれも言ったら、自分が向いてる向きも示してくれるし。
そうですよね、はい。
ちょっと歩いたらビビって進むから。
進むから。なんとなくこう。
さすがにあれではわかる。
目的地に向かって、離れてんのか近づいてんのかがわかるから。
そう。それ、で、ほんまになんか、あれ、ここやのになって言って、周りキョロキョロすることはあるけど。
あ、はい、はいはいはい。だから、ビルの入り口で道違いとかね。そういうのはわかります。あ、入り口向こうなんですとかは言えるけど。
そうね。
うん、
確かにそれは理解できん。うん、その、お前の手に持ってるやつは何やねん。
何やねんってなるっすからね。
なる、
うん。いや、もう何も持ってないと分かるっすよ。
そうやな。
うん。うん、あこれ向こうです。言いやすい。
うん、うん、うん。まあでもよう聞かれるな、確かに。
そう、多いんすよね、なんか最近。うん、
あるある、う
ん。もっとよく見てください。地図を皆さん、人に聞く前に。
そうね。
自ら解決することで地図を見る能力が高まってくるんで。
ああ、まあ、それはそうかもしれん。確かに。
一旦自分で頑張ってみてください。
俺、なんか、世の中に物申すコーナーって昔、岩本がやってた気すんねん。
はあ、はあはあ。
なんかよくイラついてたやん。
イラついてましたね。
なんかないかも、最近。
あ、大人になった。
大人になった。なんかあんまイライラすることなくなったかも。
ああ、まあ言いつつね、そんな別に僕もイラつきはないですよ。
わかるんですよ。なんかその、ちょっとした思うことやろ。
ああ、そうです、そうです。
それからもうなんかないかも。
日々何も思わず生きたんですか？
それは言い方悪いな。それはそれで言い方悪い。
空が綺麗だな。
いいことやな。
いいことですね。はい。そんなのんびりいきましょう。はい始まりましたバーインシュレーター。この番組は、神戸のバーテンダー藤原啓太と
岩本翔太が
持ち寄ったお酒についてゆるくご紹介するお酒トークバラエティポッドキャストです。
はい、
はい、ということで道ですわ。道案内。
道な、
うん、
なんか、まあ、でもエースタンビルっていうところで働いてるんだけど、
はい、
まあ分かりにくいのよ。
そうですね、
このビルは。
はいはいはい。
なのでこのビルの多店舗のことを聞かれることは多い。わざわざ入ってきはって、うん、どこですかとか、まあ、あとはお客様お見送りしてるときにそこで聞かれることは多い。
はいはいはい。
昨日、ま
あ、確かにね、エースタウンビル1階って書いてあっても外に面してるところと内側にもあるっすもんね。
そうそうそう。 H みたいな形してるのよね。
はいはいはい。
その H のその何 字の道のとこ全てに店舗があるから、
はい、
こう分かりにくいよね。
確かにこのビルは分かりにくいかも、
うん、
僕はあと最近まあ、普通に準備してて、お店のね。
うん、
で、うちは、まあ、2階。なんですけど、
うん、
2階に3店舗しか入ってないんですよ。
う
ん。うん、で、住所的には、北、中、南になったんですよね。
なるほどね。
ほにゃららビル、あ、まあ、僕らやったらダーバンビル2階。
うん。
南
やな。
南。僕らは南なんですよね。
うん
うん、で、まあ、北、中、南。うん、その3店舗で、そういう分類してあるんですけど、うん、配達員が聞いてきましたけどね、一回。
あー、これ、南ってどこですかみたいな。
あ、そうそうそう。 あ、じゃあ、北ってどこですか、はいはい、僕ら南やから、うん。ここで間違ってないですか、いや、間違ってます。
まあ、でも分からんやろ
う
な。
北は向こうです。アッシュさんです。言って。
そら知らないで。分からへんと思う。
まあ、配達員やったら理解しといてほしいですけどね。北ぐらい。
まあまあ、その、担当なって日が浅いんや。
浅いんですかね。うん、
しょうがない
よ。母親にも思うことあるんですよ。
母親はまあ、よくあるよね。
さっきの調べなさいとか自分で頑張れよっていう部分なんですけど、
うんうん、
毎回スマホとかパソコン同じこと聞いてくるんですよね。
ああ、はいはいはい。
これどないしたい、
うんうん、
お前の握っとうスマートフォンはないや、物を調べるもんやって思っちゃう。
なるほどな。
それについて調べなさいと。
そやな。
はい。これはね、別に他人やったらそうでもないけど、母親やからちょっとイライラするというか。
うん。なるほどな。
はい、部分です。
難しいよな。でもなんかその、何かを調べようとしてたら、さらにまた専門用語が出てきて、それも分からへんみたいな。
ああ、まあね。
あるあるやけど。
それは確かにあるっすね。うん。まあ、ウイスキーしかり。
そうね。
うん。うん、お酒もそうですけどね。
そうやな。
システム関連なんか全部
そう。そう。ほんまに分からん。新しい言葉が山のように出てくるから、何か一個調べようとすると。
どこから潰していったらいいか分からない。はい。
はい。
そんなこんなで。日々の文句も垂れたことで。
垂れた。
はい。お酒の紹介に参りたいと思います。はい。今回、ご紹介しますのは、
うん、
はい。コンビニで買えるシリーズ。
はい。
です。9月12日、発売。なんで、
うん、
まだちょっと新発売な商品ですね。プレミアムモルツの、清らかダイヤモンドホップ。
う
ん、はい。なるものを。まあ、僕も飲んだことないけど飲んでいこうかなと。
うん、
はい。思います。
乾杯。
はい。乾杯。まあ、レビューですね。
そうね。レビューやな。うまい。
うまい。てか、甘ないですかなんか。
甘いかな。プレモル好き。
プレモルは、普通のプレモルは、
あんまりな。
僕はあんまり。
俺結構好きなんよ。
あ、そうなんですね、うん。なんかその、例えば居酒屋さん行った時に、プレモルやったら、ああ、プレモルか、ってなっちゃうっす。
ああ、それは悪い意味で。
うん、なんか。
何がいい？アサヒ？
スーパードライ？アサヒと、スーパードライとか、あと、いや、札幌。
あ、札幌。
できれば、こう、キリッと、スッキリした。
ああ、
なるほど、ね。全く癖のないビールが望ましいから。
はいはいはい。だから、旨味がある方が好きなんや。旨味とか甘みが。
ラガー、キリンのラガーとか、こっちの方が
好き。一番絞りとか、プレモルとかの方が好き。
はい、なんかその、今こう、普通に飲む分、うん。なんか別に食事とか考えてないんやったら全然好きなんですけど。
そうね。
はい。
まあまあ、ご飯に合わせないったら確かに。
もうキリッとした方が、
そうね。
いいっすね。なんやったらバドワイザーとかでいいっす
もん。ああ、うん、もう水のようなやつ、
ね。水のような。はい。はい。はい、ダイヤモンド、清らかダイヤモンドホップでございます。なんか飲み口は今飲んだ感じすごいちょっと僕は甘く感じたんですけど。
うんうん、
はい。醸造家が日々の探求の末に巡り合った超希少品種よ、なんか言うてる気するけどビール紹介だけ。
もうそうなるね。
ダイヤモンドホップを一部使用しましたと。一部。
一部ね。
うん、ダイヤモンドホップ由来の、複層的な香りと、
うん、
ダイヤモンド麦芽、ダイヤモンドホップとダイヤモンド麦芽由来の、深いコクが調和した心地よい余韻を感じていただけます
と。もう言うたもん勝ちやな。ほんまに。
今しか飲めない特別なプレモルをお楽しみください。
うん、
はい。
ということで、ね。なんか苦味がないかも。だから甘く感じるかもしれない
ね。そうかもしれないですね。うんうん、まあ普通のプレモルも確かにその苦味は少ない風な、
うんうん、
ビールにはなってますけど。
ね。
うん。はい、ぐらいしか書いてないんだよ。そう、今びっくりしました。今調べながら見てるんですけど。
昔、キキビールとかしたわ。
ああ、うん、やった、やりました。
そうそう。アサヒスーパードライと、はい、まあ、札幌黒ラベル、
はい、
まあ、キリンのラガーもしくは一番絞り、
はい、
で、まあ、プレモルになるんかな。
うんうんうんうん。
ランク的にはそれが一緒いやね。あと、エビスか。
エビスっすね。
ランク的にはそれが250円ぐらいってこと、
うん、まあ、エビスがちょっと高いん。
エビスとプレモルがちょっと
高い。高いイメージ。
2、30円高いかな。
はい。キキビール僕もやったな。
意外と当てれるし、意外と当たらんよね。
そうですね。ね、なんか僕らやったときは、一番絞り。
うん、
で、アサヒスーパードライと、うん、札幌黒ラベルと、エビスビール。
それ、アザブで一緒にやったんじゃん？
あ、そうかもしれない。
そうやんな。
はい。
記憶あるわ。
意外と当たってるけど、アサヒと黒ラベルがちょっとテレコになってる人が多かったイメージですね。
はいはい、
うんうん。
あれ面白いよね、たまにやると。
エビスとポレモルは分かるんですよね。
うんうんうん。うんうん、まあそうやね。やっぱこう、まあちょっとなんか2、30円高い分だけ味がちょっと特殊というか。
特殊ですね。
うん、
はい。
昨日な、
はい、
キキレモンしてん。
キキレモン
普通の自分が絞ったレモンと、
はい、
ポッカのレモン。
ああ、はい。
これは要は濃縮還元なんよ。
はい。
とあとは市販の瓶に入ってる、ポカレモンみたいな形で入ってるストレート果汁。
はい。はい。
要はその絞ってそのままですよと。うん、濃縮還元って要は一回水分飛ばして、保存に適した形にして、
はい。
また必要になったら水分入れて、元の状態に戻すみたいな。イメージなんやけど、
はい、
まあ、ちょ、香料とかやっぱ入ってんのよね。香りが飛ぶから。
うんうんうん、うん。
その3つを利きでやったんやけど、
はい。
ポッカがやっぱり香料入ってるから、一番香りがいい。
へぇー。
もうザ・レモンみたいな香りすんねん。
はいはいはいはい。
で、普通に絞ったやつとストレートは、なんかその、レモンの香りってさ、多分みんなが思ってるのってあれ皮の香りなんよね。レモンピールの香り。
うん、
液体自体の香りって、そんなになんかこう、なんやろな、シトラス系のいい香りではないのよ。
うんうん。
だから香りがいいのはポッカ。
はぁ、あ、は
ぁ。香料入ってるから。
なるほど。
うん、で、味は、やっぱりそのストレートとか絞ったやつの方が、はい、なんか味的には美味しい気がする。なんか、
はいはいはい、
甘みとか旨みもあるような感じでした。
うんうんうん。という、キキレモンを。
キキレモンした。ただもう酸っぱすぎてわからん。刺激が強すぎる。
目細めながら。
キューってなってたもん。
あの、ダイヤモンドホップの説明が、それしか、さっきのしかなかった
んで。そうね。ほんで、ダイヤモンドホップっていうのも多分これ勝手につけた名前やから。
はいはいはい。
なんかその、じゃあウィキペディアにダイヤモンドホップっていう項目があるかって言われたらないのよね。
普通のプレモルの紹介をしようと思います。
うん。
はい。
まあまあ、一応看板商品やもんね。
そうですね。はい。麦芽の旨味を引き出すために時間と手間を惜しまない。
うん。
うん。旨味成分がたっぷり含まれているダイヤモンド麦芽。まあ、これはダイヤモンドホップと言われてるものですけど、
まあ、もともと、
普通のプレモルは、ダイヤモンド麦芽というものを使ってるらしく、うん、構造が非常に硬いと。
ほう。
うん。その味わいを引き出すために、釜での煮出しを丹念に二度行う、
うん、
ダブルデコクション製法を採用してると。
デコクションってなんか聞いたな。昔ビール工場行った時に。
ああ。
なんて意味やったっけ、デコクション。
絞るみたいな感じですか。
なんかビール工場行ったら出てくるね。デコクションとは、おー、ややこしいな。シンプルに説明すると、こうです、はい、仕込みの方法のパターンのことですね。
うんうんうん。
インフュージョン法とデコクション法の2種類があって、
はい、
麦芽を、まあ、粉砕したものに、
はい、
まあ、水とかお湯に溶かす、
はいはいはい、
まあ、糖化方法やね、
うん。
要は多分これ、ウイスキー作る時の方法やね。
あ、なるほど、
うん。お湯をバーッと入れるという。
はい、
これインフュージョン、まあ、漬け込みみたいな感じですね、
はい。
で、デコクションっていうのが、まあ、多分これビール独特の方法なんかもしれないですけど、その後、煮込む感じかな。
あー、なるほど。うん、
で、まあ、コクとかまろやかさが出ると言われています。うんうん
うん、それを二度行ってると。
そうね。
はい。はい。はい。はい、なんと、2023年からは、製法がさらに進化したそうで。
もう最近ってことですね。
そうですね。ダブルデコクション製法と、
うん、
なおかつ磨きダイヤモンド麦芽を採用したと。
ああ、日本酒っぽい感じ。ちょっとこう、うんうんうん、側を取っ
ちゃう。精米具合みたいなものですかね。うんうんうんを採用して、その味わいを存分に引き出すことで、華やかな香り、深いコクがより上質に、一層鮮やかに、進化しましたと、
うんうん。
ホップは、普通の、プレモルのホップは、欧州産アロマホップ、
うん
うん、っていうものを使用しているそうで、
うんうん、
はい。日本への輸送は、低温輸送を徹底していると。
うん
10年の歳月をかけて、ホップを複数回に分けて、追い足すように投入する、アロマリッチホッピング製法を開発。
まあ、まあ、各社ね、
うん、
独自の方法を編み出してるんですよね。
全工程で、考えられることはやり尽くす。 あの忘れられない香りはこうして生まれる。
うん。
うん、ということだそうです。
なるほど。
はい。
まあ、こういうなんかまあ、エールとかもそうやし、
はい、
なんかこのこだわってる系っていうのはやっぱちょっとぬるいぐらいの方がうまいね。
ああ、確かに。
その朝日スーパードライとかは、やっぱこう、キンキンの。
キンキンで、
うん、
はい。
もうなんか冷凍庫から出しましたみたいな方が美味しいけど、うんうんうんうん、逆にこのプレモルとか、エビスを同じような状態で飲むと、なんかあんま一緒に感じてしまうというか。
はい。ああ。好きなビールって言ったら、その居酒屋ベースで考えてましたけど、
うん。
なんかシチュエーションによってちゃうかもしれないですね。
まあそうね。確かに確
かに。例えば、親戚の家に行って、
うん、
もう、ザ、和室みたいな。
まあ、宴会みたいな。
もう畳に、
はいはいはい。
机ゴンみたいな。
ローテーブルみたいなね。
あれはキリンのラガーですね。
ああ。
思いません、なんか。
うん。まあ、朝日っぽくもあるけどな。
ああ、はいはいはい、うん。なんかキリンのラガーをなんか白髪のじいちゃんが手着で入れてるイメージ
です、ね。はいはい。まあ、それお父さんのこだわりです。お父さんのこだわり。その家のもう、お父さんが決めるから、それは。
やったらキリンラガーかな。
なるほどな。
はい。そんな、しょうもないコーナーでした。しょうもない話でした。まあまあ、清らかダイヤモンドホップ。
うん、
はい。まあ、さすがサントリー美味しゅうございます。
そうね。
はい。甘みの、あ、ちょっと、個人的には甘みを感じる。
うん。まあ、僕的にはやっぱちょっとぬるいぐらいでもいいんじゃないかと。
うんうん。香りが立
つ。まあ、キンキンで入れてもいいけど、グラスとか。まあ、ゆっくり時間をかけて。
はい。
この味の変化を楽しみながら、
うんうん、
飲んでもらったら、なんかそのぬるくなっていくごとに、なんか甘みとか旨みを感じれるんじゃないかなと思います。うんうんうん、あとはそのホップの香りとかも感じやすいかなと思いますね。
はい。ということでございます。
はい。
はい、ぜひ、まあコンビニですぐ手に入りますので、
うん、
はい。期間限定、今すぐ、
コンビニへ急げ！急げ！これは協賛案件やな。はい。
はい。
ちょっと僕も調べながらになるんですけど、
はいはい、
お客さんに聞いて、え、そんなんあるんやと思った、新しい技術というのがありまして、で今なんか適当に検索して、先進会学科というホームページにたどり着いたんですけど、
はい、
その、新しい技術の名前が、
はい、
ICL。
ICL。
うん。で、まあ、日本語に言うと、眼内、まあ、目の中、
うんうんうん、
コンタクトレンズ。
うんうん、
っていう、新しい技術らしくて、
はい、
視力回復手術として、近頃多くの支持を得ている ICL と、
うん、
まあ、10年、15年前ぐらいから言われているレーシック。まあ、
レーシックはそうですね。うん、
まあ、その違いを。
はい。
で、ICL とは、これなんて読むやろ、虹の際でなんて読むやったっけ、これ。
虹の際。光彩
って読むか。まあまあ、角膜かなんかわかんないんですけど、目の裏側というか、普通コンタクトレンズってまあ目の表面につけるじゃないですか。
うんうんうん、
多分一枚後ろにコンタクトレンズを挿入するっていう手術があるねんて、今。
網膜の内側。
うんうん、
はい、はいはいはい。
要はその付け外しがいらないコンタクトレンズってこと。
ああ、レーシックは網膜を削るんでしたっけ？
そうそう。
はいはい、
焼くか削るかなんかすんねんけど、聞いた話、この ICL っていうのは、その、ペラッとそれをめくるんやって。
うん。
その、削る、レーシックで削る部分を削るんじゃなくて、ペラッてめくって、コンタクトレンズを挿入して閉じるんやって。
はぁ、はぁ、はぁ。
なんか今、そんなんがあるらしくて、まあ、コンタクトレンズを挿入する手術のことですと。
はい。
レーシックとは、レーザーを照射し、角膜を削って視力を調整する手術ですと。
うんうんうん。
で、視力回復手術を受けるにあたり、ICL とレーシックのどちらが良いか悩んでいるという声をよくお聞きしますと。で、今回は、安定性やコスト面でどのような違いがあるのか、
はい、
徹底的に比較していきますと。1、視力の安定性。ICL は、回復した視力が長期で安定しやすい。
うんうんうんうん、
レーシックは、近視が戻ってしまうなどという報告が、まあ、あると。
なるほど。
見え方の違い。ICL、鮮明でクリアな見え方。
はい。
レーシック。コントラストや見え方の質に、若干の変化の可能性があると。
はいはいはい。
まあ、なんかちょっと悪い風に書いている感じですね。
うん、うん。
ICL の方が良さそうな。
うん。
手術方法。角膜を数ミリ切開して、
うん。
なんかと水晶体の間に、 視力回復用レンズを挿入する手術と、はい、いうことですね。レーシックは角膜にエキシマレーザーを照射して、
はい、
角膜の、曲がる率、このね、曲率を変化させることで視力を回復させる手術ですと。
はいはい。
適応範囲の差、ICL、強度近視、角膜が薄くても適応、レーシック、近視が強すぎる、角膜が薄い場合には適応外。だから、なんかね、レーシックって削っていくから、
はい、
人生に、まあ、なんか個人差あるらしいねんけど、2回か3回しかできない。
ああ、なるほど。
なくなっていくから、角膜が。
はい、はい、はい。
でも、この、ICL っていうのは、そのなんかあった時は、もう一回コンタクトつけ直せば、何回でもできるらしいねんな。価格面、ICL、40万から60万円。
はい。
まあ、50万ぐらいかな。で、レーシックが20万から、まあ、40万ぐらいから、ちょっと高いんかね、
はい、
ICL の方が。元に戻せるか。挿入後に、眼内に恒久的に、置換でき、かつ取り出すことが可能ですよと。
はい、
取り替えることも外すこともできると。レーシックは、レーザーで角膜の形を変化させるので、変化前には戻せません。
はい。
老眼への対応。老眼用 ICL。まあ、だからメガネを変えるように、うん、老眼になったら老眼になったで、
その中の
レンズを変えればいい。
はい、はい。
ただま、その都度もしかしたら50万ぐらいかかるってなったらちょっと、
まあ、コスト的には。
コスト的にはあれですけどね。で、レーシックは、術後の目標屈折度数に少し近視を残して手術するか、左右で遠近の焦点を変えて手術するか、という、
うんうんうん、
まあ、技術的な感じ。かつ、多分その、なんちゅうの、人間って、歳を取るために視力というか変わっていくじゃないですか。
はい。
それにはちょっとレーシックは対応できないのかもしれないですね。
ああ、なるほど。
その現状ではよく見えるようになるけど、
はい。
例えば40歳ぐらいでレーシック受けて、良くなったとしても、例えば50、60で、
うんうん。
なんかその老眼が来た時に対応できひんというのは、あるかもしれないですね。だからまあ、今そのレーシックよりもこの ICL の方が新技術として、まあいいんじゃないかっていうのは言われてるみたいですね。まあ、ポピュラーなのはレーシックですね。
はい。
まあ、ようやく多分20年、30年経ったのかなという。
うんうん、ああ、レーシックが始まってから。
しては。
はいはいはい。なんか一時期ちょっと怖いみたいなね。
そうね、なんかちょっと。
言われてましたけど。
うん、後遺症がどうとかね。
うんうんうん。なんかどうやろう。そもそも、僕、まあまあ最近ちょっと悪なってきたんかなって。
うんうんうん。
まあ言ってまだ全然見えるんですけど。
うん。うん、
その、今まで見えてた部、ところが見えないのかもって思い出始めて、
うんうんうんうん、
レーシックとまではいかんけど、うんうんうん、ちょっとメガネの購入を検討してるぐらいなんですけどね。
ああ、うん、なるほどね。これでも受けるタイミングって難しいよな。
ああ、はい。
だから歯の矯正とかはある意味早ければ早いほどいいと思うよね。
はい。
あと脱毛とか、
うんうんうん、
一回やってしまえば抜いたら残りの人生分得するわけやん。
そうですね。はい。
まあ歯の矯正とかもおそらくそうやけど、
うんうんうん、
この目に関しては。常に変化するから、
はい、
なんかやるタイミングってのが難しくない？
はいはいはい。
いや、いつやったらいいってならへん？
そうですね、確かに。まあ、後にちょっと支障をきたす可能性も、
そうやね。
あるわけですからね。
うん
うんうん。一生もんではないと。
まあ人によるんやろうけどな。
なんか、目を良くする方法ってないんですかね？
なんか
失った視力を。
一応なんかブルーベリー系とか。
あれで回復はするんですか？やったらもうみんなやってるはず。
多分ね、時間と、なんか、根気がめちゃくちゃいるんじゃない？遠くの方見た方がいいとか言って言うやん。
あ、はいはいはい。
なんか、アフリカの部族は視力が8ぐらい、8.0 ぐらいあるとか言って言うやんか。
なんか嘘かまことか、遠くから近い、っていうのを繰り返し見てると目の筋力が衰えないみたいな聞いたことあるんですけどね。
なるほどね。
だから野球選手がこうボールを追っかけるみたいな。
はあ、ははあ、まあ遠くのからこっちに向かってくるのがずっと見てるとそうやもんね。
はい、だからなんか野球選手まあ目悪いね選手もいますけど、
うんうんうんうん、
まあ、基本的にはあんまりこう悪い人はいない。
なるほど。
とか嘘かまことか、
うんうんうん、
エビデンスはないですけど。
視力ってな、まあ、メガネかけりゃどうでもなんねんけど。
はい。いいじゃないの、メガネ楽しめるんやから。
まあ、それはそれでね。
はい。
確かに。
と思うんですけどね。
うん。
まあ、コンタクトとメガネで賄えるんやったら、なんかそれでいい気もしちゃうんですけどね。
まあね、ストレスはでもかかってんのかかってんね。藤原くん裸眼やからあれやけど、はい、コンタクトする人はコンタクトのストレスがあるし。
もう毎度毎度朝やんのがめんどくさい。
朝も夜もそうですね。
はい、朝か取ってつけてせなあかんからね。
つけてるときはつけてるときで結構こう、乾いたりゴロゴロしたりするし、うんうん、眼鏡はメガネで、まあ人相変わるからね。
ああ、うん、はいはいはい。
まあでも、なくてもいいっちゃなくてもいいかもしれんな。うん、どっちかって歯の矯正とかの方がしたいかも。
ああ、はい。
まあ脱毛もそうやな。
脱毛ね。
うん。うん、でもな、これを聞いたときについにここまで来たかってちょっと思った。
ほう。
なんかその、まあ、やっぱ光学機動隊みたいな世界はちょっと憧れるわけですよ。
ああ、
ま
あ、なるほど。
電脳化。
電脳化。はい。
とか、最近 Google が出してるけど、その Google グラスみたいなのでメガネかけたらさ、はいはいはい、その、この辺にこう、
はいはいはい。
なんやろな、本当 SF の世界みたいな。
ゲームの UI が出てくるみたいなね。
そうそうそう。はい、あれが要はそのメガネをかけずとも、要はそのコンタクトレンズの中に、なんてプログラミングが入っていれば、
ああ、なるほど。
その UI が出てくるわけやん。
うんうんうんうん。
これはもう楽しみよ。
街中で空中スワイプしと
う
人間
出てくるかもしれないですね。そういうことが出て、で、それは言ったら、なんかその、おかしいから、例えばこの目の動きだけで、スワイプができるとか、
はい、
いう世界になってくる。
はぁ。
でもワクワクが止まらんのよ。
それを利用したゲームなんかもできそうですもんね。はい。
だから俺ほんま長生きしたい理由が、もうそれだけ。
はいはいはいはい。
もうなんやったら俺200歳でも300歳でも生きたいね。
あ、なるほど。言ってましたね。なんか、長生きできればできるだけ長生きしたい。
でもその理由は、科学の行き着く先を見たい。
はいはいはい。
だから体験したい。
はい。
それだけやわ。もう電脳化とかしたいもん。
電脳化ね、めちゃくちゃお金かかりそうやけど。
まあ最初はな。
で、ゴーストが囁くんですよ。
そうそう。まあ、あとはなんか、その、まあ、ちょびっつの世界じゃないけど、やっぱりこう、ロボットが街中歩いてる世界とか。
あ、はい。
あれは、ブレードランナーとかか。
うんうんうんうん。
ああいう世界見たいな。
どうやろう。ちょっと怖さもあります
ね。まあ、もちろん、それもあると思う。いや、びっくりしたな。目の中にコンタクトレンズ、内臓、なんやろ、その一個ね、角膜の後ろ側にっていうのがすごいよね。
はい、なんか、まあでも、それはワクワクではありますね。やっぱゲームが好きなんで、
うん
なんかね、そういうほんまに没入型。
まあ今で言うと、あの、VR。
VR、もっと進化して。
そうやな。
うん。なんかそういうのはやってみたいなみたいなね、そうやなイメージはありますけど。
まあ VR ってなんかちょっとこう大きめの機械つけなあかんけど、
そうですね。
それこそコンタクトレンズをはめるだけで VR ができたりとか、
はい、
できたら面白いよね。
そうそうそうそう。なんかその、まあ、一時期ね、アニメで流行ってましたけど、あの、ソードアートオンラインみたいなね。
まあ、没入型、ね。
没入型の。
要は、現実世界はもう寝たきりの老人かもしれへん
けど。ああ、そうそうそうそうそう。
中に入ったら、最強の剣士で。
みたいなね。はい。ああいうのとかね、ちょっとワクワクしますけど。
それこそセカンドライフよね、
ほんまそうですね。はい。それが何、何あれなんて言うんでしたっけ、メタバース。
メタバース。
の行き着く先なんかもしれないですけどね。
そうね、う
ん。メタバースあんま最近聞かんくなりましたけど。
でもあの、阪神優勝した時は道頓堀にメタバースの中でみんな飛び込んどったらしい。現実では飛び込まれんから。メタバースで飛び込んどった。
健全やね。
そうね、うん。結構ニッチな世界ではユーザーはおるみたいやけどね。
あ、そう
ね。みんななんかその、独自のコミュニティ作って遊んでるみたいや
ね。うんうんうんうん。で、あの、カーベル・サンダース投げるも自由やし。
自由。
あの世界やったら、
犯罪はし放題やから。ある意味。
まあ、法整備もされてくるかもしれないですけどね、そんな世界の中でも。
そうやな、その中で捕まって、例えばアカウントを消されたりとか、ね、はい、いろいろあるやろうけど。まあ、楽しみやね。
楽しみですね。
まあまあ、そんな、こんなになる前に死ぬんやろうけどな。
まあね。
うん、あと50年生きたとして、
はい、
90やろ ?50 年どこまでいけるかやな。
あと50年祈らなあかんすよ。もう、延命治療の技術がどんだけ。
そうやな。
はい。
確かに。肉体の死は、もう全然どうでもよくなるかもしれへんもん
な。いや、ほんまそうですね。うん。まあ、死んでもいいわと。
うん。
その先にもう脳みその中で生きる世界があるんだ。
そうやね。ね、その、ほんま SF のその、なんやろ、ホルマリン漬けのコポコポねな、脳みそだけがこう、液体につけられてとか。
お墓の代わりにそんなところが用意されてる可能性も。
お前やな。怖怖。
電脳寺。
すごいよな。
怖いけど、なんか、
ワクワク
もする。ワクワクもする。楽しい。楽しみではある。
SF の世界やね。はい、だからね、こう、だんだん現実になってきてるもんね。こんなスマートフォンなんて、100年前の人からしたらもう、魔法よ、これ。
そうですね、はい。
もう俺らからしても魔法やもんね。
魔法も、だから、ね、それをまだ使いこなせてない人間がね、うん、道を聞いてくるわけやから。で
そこに戻っていった。魔法使いは30歳生まれ童貞やった人だけ。
あ、そうですね。
あの都市伝説って、今の若い子も伝わるんかな？
どうな、今でも言うんですかね。
言うかな、
うん。いろんな都市伝説ありましたけどね。
そうね。
うん、30歳まで童貞やったら、魔法使いになる。
うん、
タバコのメンソールを吸ってたらインポにな
る。ああ、そうね。あったあった。あとなんかあったかな。まあ、ピアス開けたら白い紐が出てきて、穴から。
は
あ、それを引っ張ってちぎったら目が見えなくなるとかね。
え、何それ？
あってん。
それは聞いたことないぞ。
あったのよ、都市伝説。
都市伝説ね。
いっぱいある。
いっぱい。
いっぱい都市伝説会しようか、またな。
そうですね。
じゃあ今日はこんなかんな、こんなかんな、か、ね。さよなら。
なんじゃそれ。
あなたの瞳にレーシックとか言いなきゃ、キャッチコピー。
何それ。
全然良くなかった。